鮫島さん、筆川さん、
はい、
僕はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけれども、お二人は、
アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
筆川です。
どうもお久しぶりです。
久しぶりです。
お久しぶりといっても会ってはいないんですけれどもね。
そうですね。
これは LINE 通話という全く新しいテクノロジーでラジオを収録しているという。
そうですね。お互いの環境に配慮した形で。
そうですね。お互いもうちょっと3人で会うことがもうできない体になってしまいましたからね。
難しい。
そうですね。はい。
で、
あんまり自由が利かなくなりましたね、お互いは。
パソコンでこうやって、LINE をつなげながら、私の PC の前にレコーダーを置いて撮っているという、まあ、テクノロジーが高度なんだかアナログなんだかよくわからない収録の方法をしているんですけども。
はいはい。
なので、筆川さんちょっとね、さっき声が遠かったですから。
あ、そうですか。
はい。
大丈夫ですか？聞こえますかね？
今大丈夫なんですけど、まあ、まあ僕はスピーカーを近づけろって話かな。
あ、そうか。
まあでも、
こんな感じでどうですか？
多分一応スピーカー最大にしてるんで、もうこれ以上こっちでは操作できないんですけど。う
ん、そっか。いや、気をつけます。
はい。まあ、単純に、
なかなかね、
はい。声を張ると。
なかなか3人ではちょっと難しいよね。
そうですね。
はい。
でもやっぱりこのテクノロジーの限界を突破するのは、声を張るとやっぱりなんとなくいけますね。Wi-Fi とかマイクの性能とかスピーカーの性能とかのなんか限界を人間が生の声を張ることで突破するっていう、今回の映画のテーマにも通じることじゃないですか。おっとおっと、先走ってしまいましたね。今回我々が集まった、はい、ということは、またあの例の映画について、シネマハスラーじゃねえや、いつも間違えちゃうんだ、ムービーウォッチメン、映画批評するという、
ね、
ことですよね。
そうです。誰かがウォッチしなきゃいけないからね。
はい。
これでしか集まんないもん。
まあそうですね、これ以外で集まることはないんで、まあこの映画の、とある会が作ってるんですけど、この映画の会の会員みたいなもんですよね。
それは否定したいけど、
あの全くその別宗派の別流派の会員3人っていう感じではあると思うんですけど、まあごたごたぐだぐだはいいんですけども、鮫島さん、これ、我々一体何の映画を批評するために集まってるんでしたっけ？
はい、ご存知ハッピーサイエンスフィルム最新作の、宇宙の方黎明編です。
宇宙の方黎明編 The Laws、はい、of the Universe Part 1 ですね。
そうそうそう、長編アニメーション映画ですね。
はい、今絶賛公開中なんですけれども、これはもう続々とね、いろんなレビューが届いていて、皆さん、劇場に足を寄せて詰めかけているようですけれどもね。
そうですね。映画 .com のレビューとか見るとね、たまたま入ったらすごく面白かったとかね。まあ、そういう子供向けなレビューかな。
たまたま入った。
声優目当てで行ったんですが、非常に素晴らしい出来でした。とかね、まあ本当なんでしょう、そうなんでしょう、そう言うからには嘘をつく理由がないですから。
うん、俺は日本人だけどみたいな枕言葉み
たいな。誰も聞いてない。まあ幸福の科学を知らない人はいないと思いますけれどもね、あの新興宗教の大川隆法さんが教祖として、まあ
そうですね、
いろんなことがありつつも未だに続いている、結構もう今は新興宗教で一番話題をずっとニュースを提供し続けているところといえば、まあここですよね。
確かに。
ちょっと前なんかは 清水文香さん AKA 宣言よしこさんの騒動もありましたし、
うんうん、ありましたね女優さん、
うん、がまあずっと映画を制作していて、だからノストラダムス戦慄の啓示っていう1994年の映画を皮切りにずっと、幸福の科学が作っている映画群のことを我々はハッピーサイエンスフィルムと呼んでいるんですけれども、
そうですね、
はい、で、それをブッダ最短の頃からずっとレビューしていて、
そうそうそう、
今回5作目か6作目ぐらいですかね、レビューは、
うん、そう、ブッダ最短、ファイナルジャッジメント、神秘の方、 UFO 学園の秘密、君の眼差しをこれまでしたんですよね。
そうですね。で、一応この今回の宇宙の方っていうのは UFO 学園の秘密っていう映画の続編にあたると。
そうそうそう、続編なんだけど、でもパート1って名乗ってんだよね。だから新シリーズみたいな続編だけど、
でも UFO 学園の秘密はパート0ですから。
ゼロなんだよ。
あ、そうなんだ、パート0なんだ。あれは
別に間違ってないっていう。
すごい。
詳しくはね、我々の2年前か3年前の UFO 学園の秘密のラジオのレビューやってるんで、その、詳しいあらすじというか、あらすじじゃないですね。もう全部言ってます。細かいディテールまで。やってるんで、それを細かいところは聞いてほしいんですけれども、それ今日は全部わかります。で、パート0、なんだパート0ってうちらが3人でごちゃごちゃ話してるのも、記録されてますから、これパート1があるんだろうね次はって。
ああ、そうか、
うん、まあざっくり説明。
何年かかりました？
何年でしたっけ。まあちょっとねデータ的なことはめんどくさいんであんまり調べてないんですけど、
UFO 学園が2015年だって、手元のパンフレットによるとだけど、
はい、
だから丸々3年かかってる、
うん、
っていう感じですね。
一覧表見るとね、どうも3年ごとに新作作っている感じがする。
まあでもその UFO 学園の秘密と今回の間にもいろいろ映画作ってますからね、山ほど。
そうだね。
ちょっとうちらのレビューが追いつかないぐらいのやつをやってるんで、うん、
見に行けなかったのもあるもんね。天使にアイムファインとか、
うん、でまあ、UFO 学園の秘密は、前作のやつはラジオを聞いてもらうと細かくわかるんですけれども、まあ、ざっくりだけ説明すると、ナスカ学園という高校に通っている5人の男女のお話で、で、彼らがなんやかんやあって宇宙人の悪質レプティリアンを倒すっていう。
はいはい。
いろんなことがありつつも、青春を送りつつ、自分のアイデンティティを確立しつつトカゲを倒すっていう話ですね。
そうですね、トカゲ星人たちをね、
はい、
合ってます、
はい、合ってる。 UFO 乗ってやってくるんだよね。
やってくるんですよ、
レプタリアンは。
まあ、大体ハッピーサイエンスフィルムの上等として、悪い宇宙人は黒と赤の宇宙船に乗ってやってきます。
ああ、乗ってたわ。
はい。
確かに。
で、そいつらを倒す、まあ、どうやって倒すとか、どうやって成長するかとかは、ラジオを聞いていただくとして、ただまあ大体その設定は今回も引き継がれているので、まあ、今回のラジオを聞いていただければわかるっていうか、わかんねえか、わかんねえけど、まあ疑問に思った人は前回の分も聞いていただければ、それでも分かんないんですけど、なんでかは分かんないけど、そういうことかぐらいは納得するかもしれないです。
うん。
なんででっかいヤギが出てくるのかとかは、うちらも分かんないんで。
そうですね。
はい。
2015年ってことで、まあ、キャラクターデザインがね、ちょっと当時のこう人気アニメに沿ってたりとか、結構努力してたりするんですよね。
はい。
あ、そうなんだ。
はい。で、あの花みたいなキャラデザでしょ。
そうか。
うん。 まあ、あの花みたいなキャラクターがですね、なんかすごいバトルするんで、ちょっとめまいがするんですけど。
っていうのが前回ありまして、まあ、前回のナスカ学園っていうのが、なんだよナスカって南米みたいだなとか言ってましたけど、鮫島さんがね。
うん、言ってた。
あれ、実は理由があって、那須に、栃木県の那須に、幸福の科学の中学校、高校の本校があるんですよ。
はあ。あ、そう。
だから那須か。
那
須に。那須に。那須塩原の那須に。
へえ、そんなとこに通ってる学生がいるんだ。
いやいや、まあ、それは、ナス自体ディスるのはおかしくないですか。
大変だなって。ナス、塩原っていいよね。
温泉とかね。
避暑地
で。
はい。鮫島さんで、いちいち迂闊なんですよ、あなた。映画館でね、2人で行ったんですけどね、
うん、
割と信者の方が多い中でですね、鮫島さんが上映前に、ああ、早く終わんねえかなとか、言っちゃうんですよ、この人。
あ、口に出して。
言ってましたね。そうね。でもまあ、見る前はね、やっぱりちょっとそういうのあるじゃないですか。まあ、信者といえども、ちょっと、お勤めめんどくさいみたいな、そういう心理みたいな、ね。
いや、口に出すなって話をしてるんですよ。
まあ、信者じゃないけど。
はい。
で、ね、今回は、まあ、それが、その高校生たちが大学に入って、
うん、
ナスカユニバーシティという大学ですね。これはまあおそらくハッピーサイエンスユニバーシティのことでしょうけどね。港区赤坂と千葉県の長生村にある。
どうでもいいデータが入ってくる。
ただここ、もしこれがハッピーサイエンスユニバーシティだとしたら、大学不認可なんで、認可取り消しされてるんで。
あれ？
なぜかというと、霊言、霊言ってありますよね。劉邦先生の。いろんな、実在の人物の守護霊を下ろして、その代弁をしてあげるっていう。霊言が必修科目なんですよ。
え？
だからそれが多分、理由で認可取り消しされてるんで。大学の学士号とか取れません。ここに4年間通っても。卒論書いても。
じゃあ、ハッピーサイエンス大学の人たちはみんなその霊言を練習するの？
いや、だからそれが、練習とかなのか、なんだかよくわかんないですよ。必修科目っていうのは、まあ多分、劉邦さんの霊言を学ぶんでしょうね、あの本を買って。
はぁ。誰もがみんなその霊言を使えるようになるっていうわけじゃない。
ああ、そういう修行的なことじゃないと思います。うん。まあまあ。で、今回は大学が舞台だっていうことなんですけれども、まあ、あらすじはちょっとまた、おいおい話していくとして、どうでした、うん、
はい、
まず、ぶっちゃけ。宇宙の方。
うん。
久しぶりのレビューですけど。
誰から話す？
じゃあ、筆川さんどうぞ。
俺からいいですか？
うん。
なんか、大学生活から始まる、またああいう感じになるのかなと思って、前作みたいなね、ことになるのかなと思ったらですね、全然地球と関係ないところっていうか、
うん。
なんか異世界みたいなとこ行っちゃったじゃないですか。
3億5000万年前。
前の地球っていう、まあ、別のとこですよね。で、まあなんか神様出てきたりとか、
うん、
まあなんかこう、なんていうんですかね、今までこうハッピーサイエンスフィルムであったこう政治的主張とか、
うんうん、
なんかこう、幸福の科学に対するこう敵対者をディスる強い姿勢みたいなやつが楽しかったんですけど、
うん、
そういったものは一切なくなったな。
まあ、神秘の法とかは良かったですよね、うん、明らかに中国を敵として。
そうですね。
ゴラム帝国、もうこれ中国だろうって。
そう、ゴラム帝国という名の、こう、なんか、赤を主体とした、こう、国旗の国が日本を戦略したりとかですね。
で、政治家の人が、うん、こんな時にちゃんと自衛隊を 発動できれば本当は日本の軍隊は強いんだって会議で大声上げてましたからね。
上げますからね、そういったこととかですね、こう敵対的するこう宗教団体とか、
あ、
ね、そういった人たちがこうレプタリアに操られてるとか、そういった楽しいことがあったんです。
それはブッダ最多の話してるんですよね。あの、
そうだね、
盗作先生っていう
超能力バトルのことでしょ。
あ、楽しかったね、あれは ね、
明らかに池田大作先生をモデルにした盗作先生の話をしてるんですよね。CV 銀河万丈の、
そうですね、空野先生とかいましたから
ね。はい、空野太陽先生は小安ですね。
そうです、
小安武人さん、
長く小安先生がやってますからね。
はい、小安先生、小安まで先生つけて誰が声優だか分かんなくなるんだ。
あ、そうか。そういう楽しいところっていうのがごっそり抜けて、こう、なんか上元みたいな話じゃないですか。
神秘の方の時点でちょっと上元っぽかったんですけど、あれよりもさらに、ちょっとファンタジーというか、まあ、まあ、あらすじで言いますけど、メインの舞台3億5千年前ですからね。
はい。
あの、現代劇では一切ないんですよね。
ないんですよ。
そうそう。本当序盤だけだからね。
なんで、ちょっとそこが僕は、ね、一番の不満。
なるほど。
まあ、今回打作と、言って構わないんじゃないかなと思うんです
よ。お、名作揃いのハッピーサイエンスフィルムの中で唯一の打作と。
ダサく見るところはないかな。
いや、俺も。
例えば話の薄さをですね、ちょっとこうバトルシーンでこう薄めたりとかですね、まあそういったこうその割にはこうキャラクターの演技が全然追っついてなかったりとかですね。例えばその仲間、高校時代からの仲間が悪落ちしてこう。互いに戦い合うというのにですね、あのヒロイン2人が棒立ちで見てるとかですね。まあそういったこう演出の荒みたいなのがいっぱいあったわけです。
はいはい。
まあそういうところもなんかこうもうちょっと過激なこう政治主張とかいけなくなったみたいなジレンマもあるのかなとは思いましたね。はい。僕は以上です。
で、鮫島さんはどういう感じなんですか？
そうですね、まあ、僕の印象としては、これまでのシリーズと違ったなっていうのは、筆貸しと一緒で、一方で、その、なんていうの、間延びというか、穴埋め的に挿入されているバトルシーンっていうのは、こっちとしては退屈しなかったので、よかったですね。あの、ギャラクシーフォースっていうのを名乗り始めたあたりから、急に盛り上がったんで、個人的には。
サミヤさん、ギャラクシーフォースは気に入ってますもんね。
スペースコマンダーとか、
はい、
ファントム、それの彼女がファントムイリュージョンで、
まあまあ、ちょっとそれは後で話しましょう。
はいはいはい。まあ、そんな感じで盛り上がってきたので、ちょっとこのハッピーサイエンスフィルム的には結構斬新な設定が入ったよなって。まあ、一方で、そうなってしまう、そうなっていくことで、まあ、どこにでもあるアニメっぽくなっていく感じっていうのを感じる人はいるかもしれないですね。そんな感想です。
なるほど。僕から言うことはありません。
ないんかい。
まあ、やっぱりちょっと、大川博さんがあんなことになってしまったんで、うん、まあ皆さん知ってらっしゃると思いますけどね、今完全に断絶しちゃってるんで、幸福の科学と。
そう。
バトってる最中なんでね、どんどん YouTuber になっちゃいましたから。
そうそう。打天使系のね。
打天使系？打天使系 YouTuber？
打天使だって感じだよね。そうですね。
ああ。
もともとは神の子だったのにね。
流法側から見ればね。
うん。
うん。
ルシファーみたいなもんだよ。
ヒロシです。ヒロシです。ってやってますからね、今。
うん、
YouTube で、
うん。あ、そうなんだ。
YouTube。パート1見てないんですか？
見てない。見てないよ。
同じヒロシで猫ヒロシさんに話しかけたとです。あ、すいません、今オフなんで。めっちゃ普通の対応されました、ヒロシです。
へ
ー、っていうのやってますよ。
まあ、そうですか。
あとは幸福の科学サイドとのバトルの模様をお届けしているのが大川ヒロシさんの YouTube ですね。
はいはいはい。で、信者がお家にやってくるんでしょ。
あ、そうなんですか。
うん。
じゃあ大変ですね。
そうそう、インターホンで追い返す話とかしてたよ。
すごいね。
うん。
まあ、で、大川ヒロシさん。
松村
邦弘みたいな、うん、大川博さんの映画っていうのが好きだったんですよね。うちらはハッピーサイエンスフィルムの中でも、っていうか、まあ大川博のおかげでうちらは幸福の科学の映画をレビューするようになったっていうことなんで、
そうだね、
彼の業績は偉大だったんですけど、
大川博さんがいなかったらもっと前に辞めてるって感じ。
まあ、ていうか、そもそも始めてないんですよね。だってブッダ最短から大川博が関わってんだから。
そうか。
うん。
そうか、そういうことだな。うん、
で、そっから逆算して、太陽の方とかの昔のやつを見ようとしたんでしょ？てか、見たんでしょ？
見た見た見た。うん。
何のストーリーもない、ヘルメス、愛は、なんとかのごとくとか、黄金の方とか、ね。
はい。
で、まあ、僕の感想を言うと、今回の宇宙の方は、その、大川博士以前の幸福の科学映画に先祖返りしちゃったなっていう感想ですね。
あ、そうか。
やけに古代に行って。
タイトルもそれっぽくな
ったもんね。あ、でもタイトルは昔から神秘の方とかもそうですからね。大川博士が関わってる時も。
うん。
うん。なのでまあ、現代劇じゃなくなったっていうのは、おそらくまあ大川博士が完全に抜けたことと、直接ではないにしろ間接的には関わって影響はしているかなという感じですかね、僕の個人的な推理ですけど。
じゃあ、その、何？現実世界でのこう騒動とか、そういったとエッセンスってのは、ヒロシの発案だった
の？僕はそう思ってますけどね、まあ。
まあ、世界観ね。
まあそういうこと言い出すと、ほら、ずーっと監督をやってる今掛勇さん。
うん。
あの、幸福の科学のアニメの、もう、この人っていう、ずーっとやってますよね。
そうね。
ずーっとやってますね。
まあ、不思議の海のナディアとか、エヴァンゲリオンとか。
銀河をしてた人だよね。
はい。
まあそうですね。美術、設定周りをやってたりとかしてる人で、今回は監督、総作画監督、キャラクターデザインって役職多すぎなんですけど
人いないのかな。
いないんだと思うんですよ
ねえ、まあただまあやっぱりヒロシが関わってる映画と関わってない映画はね、あったんですよ、これまでも。別にヒロシが幸福の科学と蜜月だった時も。ただやっぱり、ヒロシが抜けた途端に先祖返りしたっていうのは、もう現代パートがなくなった、ほぼなくなったっていうのは、で、だからこそ、まあ、ぶっちゃけ面白くないっていうのは正直なところですね。まあ、こうざっくりした感想を言っててもね、あんまりしょうがないんで、具体的なあらすじ聞きましょうか。だってこのラジオ聞いてる人って、幸福の科学の映画見に行ってお布施したくないけど、なんとなくストーリー知りたいって人が 99% でしょ。
そうだと思う。
だから。
もらってもいかないもんな、普通。
ストーリー、話しますか。
はい。
はい。まず、先ほどから言ってるように、前作 UFO 学園の秘密の高校生5人組が大学に行ったところから始まるんですよね。で、一応キャラクター紹介しておきますね。主人公はレイ君ですね。まあ、熱血感の 真面目、生真面目な、割と一本上司の、ね、一本木の男の子。まあ、後でちょっと掘り下げますけど。で、もう一人は平くんっていう男の子で、ちょっとクール系なんですけれども、ちょっと、例の親友でもあり、ライバルでもあるような存在ですね。はい。で、あとは、アンナちゃんっていう、割と、長髪の方の女の子で、レイ君の恋人ですね。で、もう一人、ハルちゃんっていうのがいて、まあ、前作 UFO 学園の秘密では、メンヘラ担当の女の子。で、平君と恋人なのかなと思いきや、なんか今回はそんな様子は一切というか、まあ、あんまりなかったですね。はるちゃんが、まあ、心配はしてはいましたけどね。暴走する平くんを。はい。で、もう一人の、英介。っていうのが、前回 UFO 学園の秘密高校時代の話では、くっさいキモーターだったんですけど、なぜか今回、世界的ミュージシャンになってます。
なってます。
はい。
ネットでブレイクしたんだ。
まあ、お調子者キャラですよね。コメディリリーフ役というか。
うん。
はい。まあ、これも、全員後でどんどん掘り下げるんですけども、という5人の男女がいて、で、ハッピーじゃないですよね。ナスカユニバーシティに通っている日常から始まるんですが、はい。まず、ファーストシーンは、レイ君が何者かに襲われる夢、悪夢を見る。
夢スタートね。
夢スタートですね。
悪夢ね。
なんかあれですよね、ファイナルファンタジー4の暗黒騎士みたいな。
ああ、そう。ファイナルファンタジー4の暗黒騎士。
セシルね。
セシル。
あれ、衝撃でしたよね、小学生の頃。
ズバリセシルみたいなやつに襲われてた。
はい。RPG やって、主人公が暗黒騎士っていうのがもう、全国の子供たちにすごい衝撃を。悪者じゃん、こいつっていう。
ねえ。
ああいう感じの始まりですね。
始まりでしたね。
はい。まあ、で、悪夢を見て、はって目が覚めたら、恋人である、アンナちゃんが、
アンナ、
うん、はい。レイ君の下宿寮か。
同棲してるあれ。
どう、あれなんか、いきなり上に乗ってんですよね。レイ君の、
う
ん。
そう。
で、目が覚めてるんですよ。レイ君が悪夢から目が覚めたら、アンナちゃんが上に乗ったから。
確かに、ソファで横になっている、
はい。
レイ君の、ね、太ももの上に乗ってる感じだよね。
はい、ああ。
まあ、そんな感じです、
ね、まあ、騎乗位ではないですね。
あからさまじゃなかったんですけど。
はい。
そう。
で、お前重いんだから、どけよ、とかね。
感じだよね。
うん。
あれ、なんでも、量でしょ、でも。
量か。
量でしょ。まあ、
寮じゃあんなの無理だよ。
夏香学園では寮でしたよね。高校時代は。
高校の時。うん。
でも下宿か、あれ。
大学になったら別に男女出入りしてもいいっていう決まりになるのかもね。
え、そうなの？
もう、まあ、その話、広げんのやめましょうか。
うん、そうっすね。
まあね、もっともっと不思議なことがこれから続々起きていくんで。
そうですね。
はい。
その時にさ、
はい。
なんか、謎の伏線あったでしょ？
え、何？
サラダの葉っぱだけ食べて、コーンが苦いから避けるっていう。
あった。まあ、その夢から覚めて、二人で朝食食べてる時ね、コーン食べないの？レイって、アンナちゃんが言って、いや、苦いからって、トウモロコシが苦いってどういうことよって、なんか、トウモロコシの回ディスられてる気になったんですけど、
あれはそういうメッセージだった
のか。あ、トウモロコシの会、お前らのこと見てるぞっていうメッセージだったんですかね。だってその味覚障害、そう、味覚障害を全くその後、伏線っぽかったですけど、何にも、機能してないですもんね。
そう。してないんだよ。
あれなんですかね、元祖度。元祖度やりたかったんですね、かね。まあもう、この、元祖度つっても、このリスナーもついて、ね、若い人見てないでしょうけど、アニメね。味覚障害の主人公の。
あ、元祖度ね。はい。はい。何の話かと思った。
ね、全く意味がわかんない。トウモロコシが苦いっていう。 で、それが伏線になってないってことでしょ、だから、筆川さんの言いたいの
は。そうです。
いや、だから、はい、っていうことは、つまり、あれだけ単体で、トウモロコシの会、お前らのことは分かってるからなっていう警告でしょ。いや、でもそうとしか考えられなくないですか。
見てるもんね。
そうね。
うん。
まあ。だとしたら、そんなリスキーな警告、ね、やってくれてありがとう。
はい、まあもう光栄ですよ。もう最高の褒め言葉ですよ。
そうだね、
はい。ご褒美です。はい。まあ、っていうのがありつつ、で、まあ、大学に二人で行く。途中に、あれ、平くんと会うんでしたっけ？あ、なんかニュースが流れてるんですよね。その朝食の時。
あ、はいはいはいはい。アメリカで、なんだっけ。
いや、大丈夫、うちらもう大丈夫。
地球がさらわれるとかじゃなかったっけ。
なんか、いやいや、UFO の目撃が多いとか。
あ、そうそうそうそう。
うん。っていう、まあ、不穏なニュースが流れて、で、チャンネルかなんか変わったら、エースケっていう世界的ミュージシャンが YouTube からのし上がったみたいな感じで、バラエティで紹介されていて。
うん、そうそう、目覚ましテレビっぽいやつね。
はいはいはい。で、まあ、それをなんということもなく眺めながら、別に反応するわけでもなく、あ、もう、英介が世界的ミュージシャンになったのは周知の事実なんだって感じで、そのまま朝食を終え、大学に行く途中で、平くんに会うと。でしたよね、確か。
そうですね。はい、この間の中で、その続編であるその前作のさ、うん、俺たちはこうなったんだみたいなこと一切なくさ、
そうそう、
はい、
ペイン続編ですみたいな感じで始まるんで、はい、結構面食らいましたよ、ね、
あの UFO、
始まるからね、
UFO 学園の秘密見てない人は全く分かんないと思いますよ。
本当に誰がお前らなんですよ。
はい。ある程度あらすじをね、
そうだよね、
話しゃいいのに。うん。まあ、っていうか、でもいないでしょ、そんな人。UFO 学園の秘密見てないでこれだけ見に来る人。
いや、でも、フラッと見に行ったら楽しかったもん。そうだよ。いました
もん。いや、レビューもあったじゃん、4点つけてる。
え、それ本当だと思ってるんですか、うん、学会員じゃない、会員の嘘ですよ。
うん、そうだね、うん、本気で相手にしてないよそりゃ。
で、まあそのキャンパスのカフェテラスみたいなところに、まあ、かつての5人が続々と揃っていくと。で、平くんは、あ、ここで出すか、夜明け教授のところで UFO を作ってるんですよね。
UFO 研究をね、
はい、
うん、
あの、前作にも出てきた夜明け教授って、あの、浪川大輔が声をやっている、あの、もともと、ナスカユニバーシティの理工学部の教授だった人なんですけど、まあ、前作でいろいろみんなのことを助けてあげ、まあ、助けたというか実験体にしていろいろ自分の実験をしたんですけど、あの、感情同調の法則とかなんだかにのっとって、なんか、あの、いたいけな高校生の意識を銀河系の外に飛ばしたりとか、あと催眠術にかけて、はい、対抗催眠にかけてとか、あの、だいぶやばいやつで、前回は割と大活躍したんですけど、今回はまああんまり活躍してないですね。ほぼ、あの、ちょっとちょい役ですね。
そうですね、
はい。
まともにこう前作から継承されたのが2人ぐらいしかいませんから。
まあね、うん、で平君、
平君以外はほぼ出てこないですから
、ね、まあね、他のあの5人の本来なら主役である5人のチームフューチャーのメンツはね、
うん、
前回はチームフューチャーっていう名前で、あ、文化祭で UFO の研究を発表しようとしたチームですね、この5人が、
うん、
はい、
うん。そうそうそう。
あの、まあ、それは大失敗に終わったんですけども、まあ、詳しくは、過去放送を聞いてください。 で、平君というのはその高校生の時から岩城教授に心酔していて、で、UFO を必ず作るというふうに、意気込んでいて、まあ、ちょっとおかしいんですけど、ね、UFO って自分たちで UFO を作るっていうのはちょっと語義矛盾で、UFO って、あれ、未確認飛行物体なんで、空飛ぶ円盤とかね、飛行船、なんか、なんとか動力の飛行物体を作るっていうんだったら分かるんですけど、UFO を作るっていう言い方がちょっとおかしいんですけど、まあ。
そうなんだよね。
はい。
UFO は作れないんだよ。目撃することしかできないのにね。
そうです。謎の飛行物体を空に見かけて、あれ何だったか分からないっていうのは UFO ですからね。
そうそうそう。ね。
うん。まあ、ちょっとそこら辺から、岩城教授と平君の師弟関係もこれ大丈夫かなって不安になってくるんですけど、まで、まあ、とにかく UFO の飛行実験はいつも失敗してると、うん、とはいえまだ全然ね、軌道に乗っていない、うまくいってない状態らしいですね。で、アンナちゃんっていうのはなんか絵コンテ書いてたんですよね、その時オープニングから。なんか、はじめ僕漫画家目指してんのかなと思ったら、あれ映画監督、ね、はい。
ああ、それで。
うん。で、前回のラジオ聞いてもらうとわかるんですけど、みんな、それぞれ将来何になりたいっていうのを言ってるんですよ。レイ君っていうのは、はじめは、日本を攻めてくる奴がいたら、飛行機に乗って、特攻して死んでやるって言ってた人で、
なんかそんなこと言ってたか。
はい。もうちょっとやばい、極右思想に凝り固まってるような、うん、でもそれは平君が UFO を自分で開発して、それでまあ日本を攻めてくる宇宙人がいたら、その UFO に乗ってやっつければいいから、お前特攻しなくていいよって。だから結構レイ君のために最新の UFO を作ってあげようとしてるっていう動機もあるんですよ。それは前回からそうです。はい。
二人は同じ志を持ってるわけですよね、今はね。
そうですね。日本
の防衛という。
日本を攻めてくる宇宙人を防衛するっていう。まあ、殲滅するっていう、同じ、SF 右寄り思想を持ってる二人ですね。
SF
右。SF 右翼。
で、まあ、ごめんなさい。で、アンナちゃんっていうのが、その時にみんなが前回夢を語る、夢を吐露するシーンで、アンナちゃんだけ何になりたいのか言ってなかったよね。何言ってるのか思い出せないよねってうちは言ったんですよ。筆川さんも、鮫島さんも、僕も、あれ、アンナだけ何、夢語ってないよねって言ったんですけど、映画監督でしたね。
そんなことさ忘れてました
よ。うん。まあ、心底どうでもいいし、心底前作も今回もその設定関わってこないんで。
本当にね。うん、
で、はるちゃんは何になりたいって前回言ってたか覚えてます？
え、なんだろう。
はい。3、2、1、ブー。
あー、わかんなかった。
正解っていいですか？
はい。
はるちゃんとのメンヘラの女の子ね。
うん。うん、
何になりたいかって夢を語ってたかというと、宗教家。
あら、真面
目。真面
目？エリート。エリート。
え？真面目。
真面目で勝たしていいのか？
うん。で、まあ、高校生の時は行ったんだけど、さすがにそれちょっと中二病というかね、若気の至りだったと反省してるのか、今は宗教学を学んでますね。カフェテラスでなんか。
一歩引いてね、はい、スケールをね。
そういう本読んでましたよね。なんかあれも、なんかいいタイトルの本読んでましたよね。忘れちゃいましたけど。
え、タイトルまで覚えてる？
タイトルなんか。うん、なんかいい、あ、でも宗教学概論みたいな本か。なんかでも、みんななんかいいタイトルの本読んでましたよね。 ちょっとね、あの、皆さん、あの、劇場でぜひチェックしていただきたいんですけれども。
そうだね。
はい。
お前、この番組聞けば見なくていいって言ってるの。なんで劇場
で。いや、でも全部覚えてるわけじゃないから、それは。
チェックすることもできると。
はい。で、エースケですよ。問題は。
はい。
あの、高校の時、キモオタだったやつが、一応、これ、大学では教職課程に進んで教員を目指してるらしいんですけど、ただ先ほどから言ってるように、YouTube に上げた、マイミュージックが、突然世界的にブレイクして、ミュージシャンとして、成り上がってしまったんですよね。
そう。
はい。まあ、この、マイミュージックっていうのは、アンナちゃんが言った言葉ですからね。
そうだったか
な。なんか、マイミュージックをたまたま上げたら、ネットに上げたら、いきなりブレイクしてっていう。
なんだ、その、言い方変、不思議だな。
うん。まあ、多分あの、パソコンの、あの、Windows の、マイドキュメント、マイミュージックから来てると思うんですけど。
あれを上げるの？
違法なんだけど、
あの、いやいや、そういう意味じゃなくて、まあまあ、作詞作曲した音楽を。
うん、まあ確かに、ファイルはマイミュージックに保存してるかもね。
はい。はい。っていう、だでも一番の出世頭ですよね。みんな何者にもまだなってないのに、エースケだけ。
エースケが、ね、一番羽振りがいいはずだよね。
だってもう、ジャスティン・ビーバーとか、みたいになってるってことでしょ？
正直チームフューチャーなんかやってらんないよって言ってもおかしくないよね。
うん。うん、でもまあ、一応教員はね。
童貞じゃないんだね。
あ、そうだよ。前回は、エースケだけ彼女いなかったですからね。
うん、
そうだよ。
なかった。うん、まあ前回多分、全員童貞だと思いますけど、まあ、
ええ、
まあ今回はでも、レイとアンナはとりあえずセックスしてるのは確実ですもんね。
確実ですね。はい。はい、
で、エースケもすげえモテてましたよね、キャンパスで。
はい。だからもう、だいぶ前に。
うん、だいぶやってますよね。っていうことは、ごめんなさい、あの、一番イケメンキャラの平くんだけが童貞っていうことになりますよね、今回。
え、でも、あれじゃない？付き合ってんじゃないの？はるちゃん。
でも付き合ってるかどうかっていう描写はないです。
ないないない。
で、はるちゃんの性格からして、あんまりホイホイやらせなさそうですよね。付き合ってたとしても。
はい。
だから、平くん同貞説って結構ありますよ。
なるほど、ね。
それ今回のストーリーにも重要な関わりを持ってくる。
ありますよってなんで。この宇宙でここでしか話してない。
はい。え、でも結構そう考えると今回の映画のストーリー、腑に落ちるところがありませんか？
あ、童貞だから、騙されちゃうんだ。
まあ、あの、おいおい話していきますけど、童貞の焦りみたいなのが結構ありますもんね、今回、平君には。
童貞の焦りって黒岸になっちゃうの？
まあ、ちょっともう先走りすぎ、まだ。そこまで、ね、はい、行ってないんだから。で、はいはい、まあ、はい、エースケですよ、エースケ。エースケはこれで、うん、なんか、まあ、世界的ミュージシャンな、まあ、ムカつくんですけどね。あの、もう、てか、エース、前回は良かったんですけど、音楽やってるとか一言も言ってないから、今回、エースケで音楽やってるってなると、僕、今にエースケのこと思い出すんですよ。でも、超ムカつくんですよね。
これも隠れたメッセージなんじゃない？もし
かして。さっきのね、トウモロコシが苦いという。エースケがミュージシャンになるっていう。
エースケ。
でもまあ、エースケが世界的に有名で大人気ってなってるってことは、なんかちょっとうちらにすり寄ってるんじゃないですか、トウモロコシの会の方に。
仲良くしましょうよ、みたいな、う
ん。でもそこで今にさん、今にエースケ側を持ち上げるっていうのが、でも確かに分かってますね。僕がそれですげえイラつくってことが。
だから分断工作だよね。
ああ、そういうことですよね。
そういうことだよ。
はい。
う
ん、やっぱ結構。
お前さえ仲悪いの。
ね、そうそう。だから結構、うちらへのメッセージ、随所に散りばめられてんのかな。ちょっと、ね、このラジオでも、そこを検証していきたいと思うんですけどね。
そうですね。
っていう5人がまあ話してて、まあ、まあ、平くんは UFO が、実験がどんどん失敗してるっていう焦りがあって、で、ちょっと、なんか、一悶着とかあるんですよね。レイくんと。うん、その辺なんか、
考え方も違
い。はい、覚えてます？
あと、あ、そうだ、レイだけ、夢が、まだ走り出してないみたいなことにイラついてましたね。
あ、そっか、レイくんだけ、まだ夢がないのか。目標がない。
そうね。
うん。
うんうん。このオープニングの時点ではね。
そうですね。うん、はい。
で、それがちょっと平
君。目標ないじゃないかよって言われて、レイくんの方が、お前だって UFO 全然できねえし、みたいな感じで、言い争いになるんだよね。
はい。ちょっとピリッとした空気になって。
うん。
うん。と思ったらいきなりエースケの後ろに雲母星人が出てくるんですよね。
はい。もう説明ゼロでね。
すいません、すいませんって。あの、英語版だとスポンジボブの人が声やってるんですよね。
二股一生さん。
はい。
二股一生はもう大ベテランですか？
あ、で、アメリカ版っていうか英語版だとスポンジボブの人です。
あ、そうなの？
そうです。
すごいね。
だから、あの、キャスティングはちゃんと合わせて、大ベテランに、ちゃんとしっかりした実力のある人を選んだと。
はい。で、まあ、いきなり雲母星人って言って申し訳ないんですけど、まあ、蜂みたいな形の宇宙人ですね。あの、前回、あの仲間になってるんで。
はい。
はい。で、なんか雲母星人について前回全然、補足というか解説してなかったんですけど、雲母星人っていうのは、あの、幸福の科学映画以外の UFO 言説というかオカルト界隈でいうところのいい宇宙人なのは確かなんですよ。な、地球人にメッセージを送っている敵対的じゃない友好的な宇宙人の代表格は雲母星人なんで。で、
そういう設定が。
そうなんですよ。で、エースケに取り付いてるんですよね。前作の頃から。
そうそうそう。
はい。ウォークインっていうらしいんですけど。その取り付くことを。
専門用語。
はい。だから守護霊みたいな感じで、雲母星人がエースケに取り付いてて、で、他の人たちも前世宇宙人で、まあ、お互いがお互いの、それぞれのスタンドを持ってるみたいに守護霊みたいなのあるはずなんですけど、それは、なぜかエースケだけは、映画内でちゃんと、その、雲母星人っていうものが描かれてて、他の人は、特にそういうのはないんですけどね。
そうですね。
うん、
あ、だからそっか、ごめんなさい。守護霊じゃないのか、前世とはまた関係ないのか。雲母星人は確かあれ、地球のオタク文化が大好きだから、エースケに取り付いたのか。前回。
あ、そんな設定だ
った？確かそうですね。
全然思い出せない。はい、
で、その後もずっと取り付いたままってことですね。かわいそうすぎますけどね。
ずっと二股一星が話しかけてくるんだよね。そうそう、何かずっと
あのでずっとあのエースケの見ているものとか感じているものとか味わったものとかを全部感覚を共有してるんです。でオナニーとかも全部共有してるんですよ。
全部見られてるよね。
あのだからあれのジムキャリーみたいなもんですね。あれのなんだっけ、映画のなんかずっと監視されてる映画ありましたよね。ずっとテレビに流されてる
生活を。
あ、そう、トゥルーマンショーのジムキャリーみたいなもんですね。
そうだよね。で、しかもなんかやたらとさ、話しかけてくるわけでしょ？
そう。すいません、すいません。
やだよね。
うん。で、今回もいきなりその、カフェテラスで、話しかけられて、うわうわ、なんだよって、いきなり話しかけくんじゃねえよって、虚空に向かって喋ってるエースケを他の大学生たちが、けげんそうな顔で見つめつつ、すいません。ちょっと今大変なことになってまして、レプタリアンたちが攻めてきてるんですよ。で、まあ、これも何の前置きもなく言ってますからね。
そう。
もう、だからちょっとごめんなさい。もう、ちょっと時間がもう今の段階でも結構経ってるんで、もう僕たちも前置きなしにどんどん言ってきますけど、とにかく、トカゲ人間が昔から攻めてるんですよ、幸福の科学映画は。
そうそうそう、
もうこれ義務教育じゃないんで、ついてこれない人はついて、来なくていいです。もう、置き去りにします。
そうだ
うん。で、それは大変だっていうことで、みんな、アメリカにいきなり飛ぶんですよね、UFO に乗って。はい。もう多分分からない人はどういうこっちゃと思うかもしれないけど、でもそうなんです。本当に映画はそういうことなんですよ。
アメリカでは、ね、朝のニュースであったように、UFO によって、アブダクション？
はい。
が、されてるから、
まあ、誘拐ですね。
チームフューチャーたちは、そうそうそう、誘拐があるから、うん、チームフューチャーたちがそこに駆けつけて、
うん、
レプタリアンたちと戦うぞっていう流れになるんだよね。はい。